鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建ホンダカーズ三重北安全環境高品質の物流会社三重トルキ株式会社南城製作所住宅地図の前輪株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
総督中学校学校大好きを担当する生徒会会長末松玲奈、
副会長前野海、
副会長森田優奈、
初期中西健太、
初期西村彩、
会計山田幸奈です。
私たちが総督中学校の様子や魅力をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。まずは学校長の小川正義先生のご挨拶です。よろしくお願いします。
鈴鹿ボイス FM のリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。鈴鹿市立総督中学校校長の小川でございます。本年もこれまで同様よろしくお願いいたします。平成29年の最初の学校大好きは本校が担当させていただきます。新年のスタートにふさわしく明るく元気に学校の様子をお届けできたらと思います。さて、総督中学校は昭和59年4月に平田の中学校から分離開校された、市内では比較的新しい学校です。本校の目指す学校は全ての生徒が楽しく安心して学べる学校です。現在679人の生徒が学習に部活動にまた様々な体験活動や生徒会活動に意欲を持って取り組んでいます。本校での一日は朝の気持ちのいい挨拶で始まります。そして下校完了時刻に、皆さん今日もお疲れ様でした、交通事故に遭わないように気をつけて帰ってくださいねといった校内放送での先生からの呼びかけに対して、全員揃って大きな声でさようならと返事を返して終わります。毎日のように先生や生徒の心の通い合った元気な笑顔や前向きに取り組む真剣な表情をたくさん見ることができる学校です。その様子を本日から4回に分けて紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。
総督中学校には9つの運動部と7つの文化部が活動しています。それぞれの部活動に活動内容、部員数、目標などを紹介してもらいます。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。総督中学校吹奏楽部です。私たちは3年生が引退し、2年生17人、1年生21人の合計38人で活動しています。
私たちのモットーは挨拶返事大きく、素早く行動、感謝の気持ちを忘れないです。私たちは今の時期、主に12月27日にあるアンサンブルコンテストに向けた練習をしています。
そのコンクールでは県代表を目指して日々練習に励んでいます。2年生にとって最後のアンサンブルコンテストなので、悔いの残らないように一生懸命頑張りたいです。
それで終わります。
こんにちは。私たちは折り紙部です。折り紙部は1年生3人、2年生7人です。私たちは10月にある文化祭に向けて共同作品や個人作品を折っています。複数の紙を組み合わせずに、1枚の紙からハサミを入れずに折り上げます。
2年生になると200工程を超える折り紙を折ったりします。これは折り鶴が15工程くらいなので、すごく難しく、1週間に1個しか折れなかったりします。わからないときは部員で教え合って楽しく折っています。これで折り紙部の紹介を終わります。
情報処理部です。僕たち情報処理部はパソコン室で活動しています。主な活動内容はロボチャートというソフトウェアのスペースロボチャートでプログラミングをして、そのプログラムで大会を開いています。総部員数は約60人くらいです。校外で活動している部員が多く入部しています。普段は賑やかで少しうるさいほどです。毎日来ている部員は少ないですが、部活をより良くしていく工夫をしています。これで終わります。
こんにちは。総督中学校将棋部です。
将棋部は1年生8人、2年生3人、合計11人でやっています。
練習内容は将棋対局や詰将棋、そして特別な将棋としてついたて将棋、挑戦将棋、たまにコンピューターを使って AI と将棋をしています。
この部活はゆっくりのんびりマイペースでやっていて、難しい漢字などは特になく気軽にやっています。以上で将棋部の部活紹介を終わります。ありがとうございました。
こんにちは。美術部です。美術部の部員は1年生14人、2年生15人の計29人です。部活の内容は主にポスターの作成などです。顧問の先生は当たり前ですが美術にとても詳しく、間違いはちゃんと厳しく教えてくれて、生徒の自主性を優先してくれる先生です。
文化祭では有名な絵画を見て描く模写の作品の作成、イラストコンテストという学年の境なく参加できる大会のようなものもしています。美術部は絵が上手くなくても興味があれば十分楽しく活動できます。これで美術部の紹介を終わります。
今から書作道部の紹介をします。書作道部では書道と茶道を行っています。まず書道の紹介をします。書道は夏休みのうちに自分で決めた手本や著者の教科書から選んで書き、その作品を文化祭で展示します。茶道では週に2回エアの練習をして、毎週水曜日にお茶会を行っています。お茶会では茶道を教えてくれる先生が来てくれます。これで書作道部の紹介を終わります。
皆さんこんにちは。
私たち合唱部は2年生10人、1年生7人の計17人で活動しています。平日は呼吸法発声をしてから曲の練習、休日は筋トレをしてから呼吸法発声曲の練習をしています。
合唱部には最高の舞台を目指してという目標があります。この目標は総督中学校に合唱部ができてからずっとある目標です。私たちは常に地域の演奏会やコンクールが最高の舞台になるように日々練習をしています。
今年行われた NHK 全国学校音楽コンクール、三重県コンクール、朝日コンクールで銅賞を取ることができました。今は1月に行われるアンサンブルコンテストに向けて頑張っています。もしよろしければ演奏会に呼んでください。以上合唱部でした。
こんにちは。総督中学校陸上競技部です。僕たちは短距離と長距離、動的に分かれて毎日朝と放課後、学校と競技場で顧問の加藤先生、井川先生、山田先生の指導のもと練習を頑張っています。 日々の練習は大変ですが、努力すれば記録が伸び、自己新記録を出すことができます。
新記録が出た時はすごく嬉しくて、とてもやりがいがあります。これからも陸上競技部全員で努力して、県大会や東海大会に出場し、結果を残せるように頑張ります。これで陸上競技部の紹介を終わります。
こんにちは、総督中学校男子バスケットボールです。部員数は17人です。みんな仲良しで、いつも楽しく明るく頑張っています。今年は元気に声を出して練習に励んでいます。
今年の夏の中大連では全国ベスト16でした。新チームの目標は東海大会優勝、全国ベスト8以上です。顧問の先生と全国に行って目標を達成したいです。これで終わります。
こんにちは、僕たちはサッカー部です。部員は約50名います。
サッカー部には小池先生、湯浅先生、伊藤先生の3人の先生がいて指導してくれています。
毎日しっかりと練習して、来年は夏の大会でいい結果を残せるように頑張ります。これで終わります。
こんにちは、総督中学校バレー部です。私たちバレー部は県大会出場を目標に日々練習を頑張っています。私たちの顧問の先生はバレーがとても上手で、時に厳しく時に優しく指導してくださいます。
私たちは日々進化と華やかに奮闘して勝負に勝つという花粉症を胸に、22人全員で力を合わせて頑張っていきます。これで終わります。
こんにちは、私たちは卓球部です。私たち卓球部は1年生15人、2年生13人の計28人で活動しています。はじめはみんな初心者で、なかなか上手に打つことができませんでした。ですが、顧問の小林先生や外部コーチの方、先輩たちに一つ一つ丁寧に教えていただき、今では鈴鹿市で優勝が狙えるまでに成長しました。
時にはお互い意見が合わず、ぶつかり合うこともたくさんあったけど、そのおかげで正直に本音を言い合える仲のいいチームになりました。今の私たちの目標は中大連優勝です。優勝することができなかった先輩たちの分まで精一杯頑張りたいと思います。これで終わります。
こんにちは、野球部です。野球部は1年生14人、2年生2人の計16人で頑張っています。顧問の先生は青木先生です。ミスしてもドンマイや欲しいなど元気が出ることばかり言ってくれます。副顧問は福井先生です。ノックがとてもうまく球際に打ってくれます。
練習内容は主にキャッチボールやバッティング、ノックなどをしています。このチームは特にキャッチボールと素振りを大切にしています。このチームはほとんどが初心者です。最後に、このチームの目標は地区大会で優勝することです。これで終わります。
皆さんこんにちは、私たちはソフトボール部です。ソフト部を紹介するのは、我らのキャプテン梶川光芽と、
エースは誰にも譲らない松井よしみと、
総攻守揃ってます半沢香音です。
よろしくお願いします。イエーイ。
ソフト部は2年生6人、1年生16人、計22人で元気に活動しています。目標は地区大会で優勝し、県大会に出場することです。
秋の新人戦では惜しくも準優勝という結果に終わってしまいました。なので次の大会では優勝できるように頑張ります。
以上、ソフト部でした。
こんにちは、私たちは女子バスケットボール部です。2年生11人、1年生4人の計15人で、毎日明るく練習に励んでいます。
顧問の先生はとても厳しいですが、熱心に自分たちのことを指導してくれる先生です。顧問の先生はピンクが大好きな優しくて明るい先生です。
私たちの目標は東海大会出場です。その目標に向かって、一日一日の練習を大切に、一生懸命バスケットに取り組もうと思います。
応援よろしくお願いします。
これで終わります。
こんにちは、ソフトテニス部です。ソフトテニス部は2年生30人、1年生21人で活動しています。練習内容は基礎練習と筋力トレーニングなどです。毎日明るく取り組んでいます。
私たちソフトテニス部の目標は、団体で東海大会に出場することです。ソフトテニス部は天候に影響されやすいので、一日一日の練習、 いや一球一球を大切にして日々頑張っています。これで終わります。
ここからは11月に行われた職業体験でここ鈴鹿ボイス FM に来た4人の皆さんの将来の夢のスピーチをお聞きいただきます。それでは皆さんの声をお聞きください。
総督中学校2年生、阿部琴音です。私の将来の夢は建築士になることです。建築士になっていろんな人の住宅を建てる仕事に携わりたいと考えています。私が建築士という仕事を知ったのはテレビ番組です。そのテレビ番組で家の家主さんたちは建築士の方に綺麗な家をもらって住みやすいように工夫されていてとってもありがたいと言っていました。感極まって泣き出してしまう方もいました。私はそれを見てこんな風に誰かを喜ばせてみたいと思いました。住宅であったら人が暮らしていくのに絶対必要となるものです。それを住みやすいように帰ってきたくなるような家を作るということをしたくなりました。住みやすい家とはどんなものかなと思います。風通しのいい家、明るい家、物が散らからない家、人によって違うと思います。でも住む人が居心地のいい家というものを目指したいです。住む人に合わせてバリアフリーにしたり趣味に没頭できる部屋を作ったりする必要があります。私は住む人の要望に合わせた家を作っていきたいと思っています。先ほども言いましたが住宅は人の生活にとって必要となるものです。なので私は災害に強い建物を作りたいです。最近日本では大きな地震があります。ただでさえ日本は地震の多い国です。鈴鹿では近々南海トラフの巨大地震が来ると言われています。そんな時でも中に住んでいる人が守れるような家を作りたいと思っています。地震ばかり言いましたが日本は他にも災害があります。火災、水害、土砂崩れ、台風などたくさんの被害を与えます。どんな災害がどんな時に起こったとしても壊れないような建物を私は作りたいです。私は今住んでいる家が大好きです。カウンターの位置や階段の木上げ、光の入り方などの全てが好きです。それは家を作ってくださった方が計算して考えて思いやりを込めて作ってくれたからだと思います。おかげで私はとっても快適に毎日暮らしています。住宅は一生に一度の大きな買い物などと言われますが、その大きな買い物が素晴らしい、手放したくないと思われるくらい住みやすく災害などに強い家になってほしい。それが私の作りたいものです。
総督中学校2年生の安藤彩音です。私の将来の夢はウェディングプランナーです。なぜウェディングプランナーになりたいかというと理由は5つあります。1つ目は小説です。私が昔に読んだ小説の主人公がウェディングプランナーでした。主人公はいろいろな失敗をしてしまっても諦めず当日の式にお客様の笑顔が見れるように頑張って働きます。その姿がかっこよくて憧れました。もう一つはお客様の一生に一度の結婚式、何日もかけて準備をし当日成功してお客様の笑顔が見たいからです。成功した時の達成感も感じてみたいです。3つ目はプランを立てることです。私はサプライズの計画やそれを盛り上げる道具や演出を考えることが好きだからです。式場をどんな雰囲気で飾るか、お客様がどんな衣装、メイクアップをするのか、どのようなサプライズをするのかなど、専門で計画できるのは限られるけど、最高の一日にするお手伝いができたらいいなと思っています。計画を立てている方、サプライズを企画している方のワクワクを一緒に味わいたいです。4つ目は単純に結婚式にあるものが好きだからです。例えば色とりどりのお花、お城のような式場、ウェディングケーキ、キャンドルサービスなど。5つ目はブーケトス、キャッチした方が次の花嫁になれる。ジューンブライド、ローマの女神ジューノと6月のジューンをかけ 6月に式を挙げると幸せになれるなど、ジンクスも好きです。このような理由でウェディングプランナーになりたいと思いました。私がウェディングプランナーになったら、私は性格上本番になると計画通り進められなかったり、急いでトラブルを起こしてしまったりすることが時々ありました。なので今のうちに一つ一つ直していきたいです。式当日も焦らず正確に行動できるようにしたいです。理想のプランナーさんはいつでも明るく笑顔でテキパキと仕事をこなし、臨機応変に対応できる方です。私はそこまで完璧にはこなせないけど、近づけるように頑張りたいです。これからウェディングプランナーになるために、周りの人への気遣い、いつも明るく笑顔からできるようにしていきたいです。
総督中学校2年生の加藤真央です。私の将来の夢は人のお手伝いをすることです。具体的には夢がまだ決まっていません。大人になったら何か人の役に立つことで人が喜ぶのを見たいです。役に立つというと、いろいろなことで役立てます。その中で特に僕は健康について役立ちたいです。理由は親が食の安全性についての講習をやっていて、そういうところからもしかしたら人の食生活に役立つのではないのかなと思ったからです。私はあまり頭が良くありません。運動も得意ではありません。でもそんな自分でもできることがあればいいなと思います。人を笑顔にしたいです。私はクラスで出張をやっていました。クラスではムードメーカーと呼ばれます。自分では分かりませんが、自分には人を笑顔にする力があるのかなと思います。そう考えると、笑顔にすることも立派な人のお手伝いなのかもしれません。私は中学を卒業した後、そこそこバイトをしてお金を貯めて20歳になったら親と一緒に仕事をしたいです。親は社長をやっていて、釣り具などを梱包してお客様にお送りする仕事です。私は前に親に職業インタビューというものをしました。仕事をする上で大切なことは何かを聞きました。するとお客様とのつながりや行動力の大切さについて教えてもらいました。私はそれを踏まえて行動について考えてみました。決めたことはちゃんとすること、またやる前から諦めずにちゃんとすること、この2つのことを大切にしていきます。私は職業体験を踏まえて、ラジオなどのトークでも人を笑顔にすることができるんだなと思いました。私は人と喋ったりするのが好きなので、ラジオや生放送をする仕事も楽しそうでいいと思いました。これで私の将来の夢を終わります。
総督中学校2年生の渡辺ほのかです。私の将来の夢はアニメーターです。理由はアニメを制作したい、アニメを作る仕事に携わりたいという思いもありますが、一番の理由はアニメが好きだからです。日本の文化でもあり、外国でもコミュニケーションを取れるものでもあり、国内でも話すきっかけになるものだと私は考えています。自分一人ではできないと思いますが、日本のアニメを外国にもっと広めて、もっと知ってもらい、逆に海外のアニメやゲームを知りたいです。それで交友関係ができればとても嬉しいです。そして見ている人たちの気持ちを幸せにできたら嬉しいです。私ももともと友達を作ることがあまり得意ではありません。知らない人に話しかけるのも苦手ですが、共通の話題で意気投合したり友達を作ったりできました。それを海外の方と共通の話題で話せたら素敵だと思いませんか？私もそうして人と人がつながるのもありだと思います。むしろこっちの方が多いと思います。アニメが人より好きだからや、人より特殊な趣味を持っているからなので、ほっとけばいいことで突っかかって嫌がらせをしたり、いじめたりするよりも一緒にアニメを見て話した方が私にとってはとてもいいことだと思います。話はだいぶそれましたが、私にとってはコミュニケーションの一つであり、友達を作れるチャンスでもあるアニメなので、私もそんな話の話題にできるアニメを作る仕事をしたいです。
今月は総督中学校をピックアップしてご紹介しています。来週も皆さんの元気な声をお届けしますのでお楽しみに。
真っ白の雲はいやたかき理想を掲げ
家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建ホンダカーズ三重北安全環境高品質の物流会社三重トルキ株式会社南城製作所住宅地図の前輪株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。
No, no, no.